今日恵みをいただく御言葉は申命記19章1節から13節までです。申命記19章1節から13節あなたの神主があなたに与えようとしておられる地の国々をあなたの神主が立ち滅ぼし、あなたがそれらを占領し、それらの町々や家々に住むようになった時に、あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられるその地に三つの町を取り分けなければならない。あなたは距離を測定し、あなたの神主があなたに受け継がせる地域を三つに区分しなければならない。殺人者は誰でもそこに逃れることができる。殺人者がそこに逃れて生きることができる場合は次の通り、知らずに隣人を殺し、以前からその人を憎んでいなかった場合である。例えば木を切るために隣人と一緒に森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、その頭が絵から抜け、それが隣人に当たってその人が死んだ場合、その斧はこれらの町の一つに逃れて生きることができる。血の復讐をする者が憤りの心に燃え、その殺人者を追いかけ、道が遠いためにその人に追いついて撃ち殺すようなことがあってはならない。その人は以前から相手を憎んでいたのではないから死刑に当たらない。だから私はあなたに命じて三つの町を取り分けようと言ったのである。あなたの神主があなたの先祖たちに誓われた通り、あなたの領土を広げ、先祖たちに与えると約束された地をことごとくあなたに与えられたなら、私が今日あなたに命じるこのすべての命令をあなたが守り行い、あなたの神主を愛し、いつまでもその道を歩むなら、その時この三つの町にさらに三つの町を追加しなさい。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地で、罪のない者の血が流されることがなく、またあなたが血の罪を負うことがないためである。しかしもし人が自分の隣人を憎み、待ち伏せして襲いかかり、彼を撃って死なせ、これらの町の一つに逃れるようなことがあれば、彼の町の長老たちは人をやって彼をそこから引き出し、血の復讐をする者の手に渡さなければならない。彼は死ななければならない。彼を憐れんではならない。罪のない者の血を流す罪はイスラエルから除き去りなさい。それはあなたのためになる。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちは知らず知らずの罪を犯しながら生きているものです。今日のこの箇所においては、知らずに意図的ではなく人を殺してしまった場合について、その場合は逃れの町を設けてそこに逃れなさいと、あなたはそのような温情措置をあらかじめ取っていてくださる主です。主よ、私たちが本当に知らずに人を傷つけたり、あなたを傷つけたり、そして私たちはそれとは知らずにあなたを殺してしまったり、そのような罪を負うものですが、しかし 誠に逃れの町としてあなたは私たちを我に来なさいと、我に逃れてきなさいと、もろ手を挙げて私たちを歓迎してくださる主です。そのことを感謝いたします。今日あなたを私たちはもっと知り、ますます私たちは逃れが必要であること、罪の類から逃れてあなたに帰ることが必要であることを、主よ今日特にあなたのことを語らせてください。あなたがこのしもべの唇を清め整えて、あなたが支配してください。そしてあなたご自身を余すところなく語り尽くすことができますように、また一人一人が御言葉に対する耳が開かれ、心思いを開いてあなたの命をいただき尽くすことができますように、イエスよ、これからの時を導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所では、モーセは逃れの町についての定めを再び思い起こさせております。約束の地に入った暁には逃れの町をその中に設けなさいと。その逃れの町というのは、今お呼びしました通り、意図的でなく人を殺してしまったような人たち、そのような殺人者を逃れさせる、そういう目的の町を、3つ、イスラエルの中で3つを区分して、そして、その3つの、ね、距離を測って、ですから、ね、どこの町からも均等にな距離を置いて、その3つの逃れの町を設けて、でそれで、意図的でなく人を殺してしまった、その人たちが、ね、そこに逃れて、それで復讐をする者の手から逃れるように、そのような町を定められました。でこれはですね、出エジプト記の方ですでに定められており、また民数記の35章の方で特に詳しくですね、その逃れの町について定めがなされております。でモーセがこのこれから約束の地に入るにあたって、再びこの民にその逃れの町を制定しなさいということを命じているわけです。民数記の35章を開きますと、この逃れの町についてのその特色が、よく書かれております。民数記の35章の6節からのところですね、民数記35章6節からお読みします。あなた方がレビ人に与える町々、すなわち人を殺した者がそこに逃れるために与える6つの逃れの町と、その他に42の町を与えなければならない。あなた方がレビ人に与える町は全部で48の町で、放牧地付きである。あなた方がイスラエル人の所有地のうちから与える町々は、大きい部族からは多く、小さい部族からは少なくしなければならない。おのおの自分の部族、相続した相続地に応じて自分の町々からレビ人に与えなければならない。ね、ここで分かります通り、この逃れの町はですね、合計6つで、当初はですね、ヨルダン川の、右側、東側の方ですね、そちらはもうあらかじめ、ルベン族やガド族、またマナスの半部族がもう相続をしており、その町にですねもうすでに3つ、逃れの町を作りなさいと。でそれでさらにもう3つは、そのヨルダン川の左側、西側の方に、これから ね、まあ、まだこの新明記の時点では勝ち得ていない土地で、そこの土地に入った暁にはもう3つを、作りなさい。でそれで、まあ、合計6つということがこの民数記に定められているんですけども、で、この、ま、逃れの町はですね、レビ人に与える、相続地の中から、それを、逃れの町としなさい。でちなみにレビ人に対してはですね、この逃れの町の合計6つと、その他に42の町で合計、全部でレビ人には48の町が、与えられる。でそれでレビ人の町はですね、これは各部族から、それぞれの部族から、町を差し出してレビ人のために、捧げなければならない。まあ、ということはですね、まあ、全部で48ですから、イスラエル12部族いますので、1部族の、中から、ね、4つの町をレビ人のために捧げなくてはならず、それでここでの逃れの町の合計6つですので、ですから、ね、イスラエル12部族ですから、2部族につき1つの逃れの町を提供しなくてはならないということですね。ですから、各部族それぞれ一般の、祭司の部族でないレビ族ではない一般の士族たちは、それぞれレビ人のために町を、提供するべきであり、そしてまた、逃れの町を、2部族につき1つ提供するべきである。このように、逃れの町というのは、レビ人が住む町の中から提供されます。ですから、ね、レビ人というのは主の宮とか主の幕屋で奉仕をする、神様の働き人です。彼らは自分の畑を持っておりません、ね、彼らには町とか、ね、あるいは放牧地を与えられるんですけども、しかし、彼ら自身の、ね、畑は与えられず、神様の奉仕をするために各部族からですね、町も提供され、放牧地も提供され、また、食料、神様に対する捧げ物10分の1を受け取る分が、レビ人にあります。この神様の働き人が住む町から、この、逃れの町が提供されるわけですね。でこの逃れの町は、意図せずして、人を傷つけて殺してしまった人、非常に具体的な例えが、先ほどお読みしました中にありました通り、例えば、木を切るために、隣人と一緒に森に入って、でその斧を、木を切るために振りかざしたところ、その頭がすっぽり抜けて、隣人の頭に飛んでいって、それで、まあ、打ちどころが悪くてそれで死んでしまったような、そういった場合ですね、もともとその人に対する殺意はなく、誤って殺してしまったような、そのような場合ですね、そういった場合は、復讐者から逃れるために、当時、復讐ということが、許されておりました。で実際ですね、この誤って人を殺してしまった場合、その人はですね、逃れの町に、行き着かせずして、その復讐者に追いついてしまった場合は、それで、復讐者は、その人を殺しても、罪に問われることはなかった、復讐を遂げたということで、あるいはその人が逃れの町に逃れたんですけども、でも、逃れの町からですね、出歩いているところをその復讐者に見つかって、それで復讐者に殺された場合も、その場合復讐者に対する血の責任はなく、逃れの町から、迷い出て、勝手なところにうろうろしていたその人の責任になるということですね。ですからこの逃れの町というのは非常に特殊なものです。意図的に、罪を犯してない人、それででも誤って、人を傷つけて殺してしまった、でその人が各、町から均等に3つの区分されている地区ですから、どの町からも、 例えばルベン族の町から逃れの町はとても遠い、でもガゾ族から近いとかそういうことではなく、もう各部族からですね本当に行きやすい距離をわざわざね、距離を測定して測って3つに区分して、それで、本当に逃れやすいように、そういう町を、定めなさいと言われており、そして、その締め記19章の6節を見ますと、その殺人者を追いかけて道が遠いためにその人に追いついて打ち殺すようなことがあってはならないと、わざわざそのようなことを防止するために、最もいい距離を測って、でそれでその町を、作りなさい、その町を提供しなさい、言われるんです。この逃れの町、これはですね本当にイエス様の御救いをよく表しております。私たちは知らずして罪を犯すものです。冒頭でお読みしましたのは詩編の19編でね、口語訳で先ほどお読みしましたんですけども、口語訳聖書の詩編の19編のですね12節、こう書いてあります。誰が自分の過ちを知ることができましょうか。どうか私を隠れたとかから解き放ってください。13節、またあなたのしもべを引き止めて恋の罪を犯させず、これに支配されることのないようにしてください。要するに12節の方では私を隠れた咎から、要するに意図的でない自分の咎から、罪から、許してください、そこから解き放ってください。で13節の方では恋の罪、恋に犯す罪、意図的に犯す罪を犯させないように、またそれに支配されることがないように私は守ってください。で、新改訳の方では、恋の罪ではなく傲慢の罪から、ということに訳されております。意図的に犯す罪イコール傲慢の罪です。そのような意図的な罪を犯すことから、そこから支配されないように守ってくださいと、この詩編19編の作者、ダビデですね、ダビデが祈っております。逃れの町は制定されるんですけども、しかし意図的な殺人者はその逃れの町でかくまわれる権威はありません。意図的に殺した人は、殺人者として、死刑に処せられてしまいます。ですからいかにですね、その人が逃れの町に逃れても、その、罪は許されることはありません。でも意図的でない罪、意図的でなく人を殺してしまった場合は、その逃れの町でかくまわれる権利があります。この逃れの町、主の働き人たちが住む町、そこにですね人々が逃れていくこと、これは本当にイエス様を表しております。イエス様は主のしもべ、主の働き人であり、ですから私たちもですね意図的でなく罪を犯し、意図的でなく人を傷つけ、言葉あるいは何かによって人を誤めて傷つけてしまった場合は、私たちの主の働き人イエス様のもとに逃れていって、そこでかくまわれることができます。なぜならイエス様は十字架にかかられるとき、人々からですねあざけられ、罵られて、鞭打たれて、そういうふうにですね人々からされたにもかかわらず、イエス様は父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、そのように取りなしの祈りをされました。ルカの福音書の23章にそのイエス様の様子が書かれてあります。ルカの23章の33節からお読みします。 クロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書かれた札もイエスの頭上に掲げてあった。ここで民衆はですね、イエス様をあざけり、意図的に罵り、傷つけ、イエス様を寄ってたがってですね、いじめている。これは、ね、意図的なものではあるんですけど、でもイエス様はですね、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと。要するに霊的に彼らは無知なんです。霊的に彼らは、ね、意図的でない罪を彼らは犯しております。だから父よ、彼らを許してください。イエス様は叫んでるんです。私たちはこのイエス様の取りなしによって救われました。私たちはですね、本当に霊的に本質的に今私たちが、ね、犯している罪を見たのであれば、もう恐ろしくて立っていられないはずです。霊的に目が開かれて、私たちが日々ですね、平気で、あ、こんなに罪を犯していたんだと気づく時が、もしかしたら精霊の光に照らされて分かる時が来るかもしれません。とにかく私たちは本当に霊的に無知でですね、知らないうちにイエス様をこの群衆やパリサイ人たちのようにイエス様を傷つけ、あざけり、罵り、そういうことをしていました。意図的にですね、イエス様を見えないようにして、ちょっと今のこれからの私の行動をイエス様に目をつぶっていてほしいなとか、そうして罪をわざと犯すような時、イエス様を十字架に私たちもつけ、イエス様を罵り、イエス様を鞭で打っていたわけです。でもイエス様は、ね、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、そうして取り出してくださいました。私たちはそうです、分かっていなかったんです、何をしているのか。だから私たちは逃れの町に逃れていく権利があります。霊的に分からないで、意図的でなく罪を犯してしまった。だから私たちは悪魔サタンの、ね、復讐者が追い迫る前に逃れの町、すなわちイエス様のもとに逃れていくべきなんです。この逃れの町にの中に逃れていなければ、ね、復讐者が追いついた時、その復讐者に、ね、殺されても何の文句も言うことはできません。だから皆さんはイエス様という逃れの町に、ね、逃れていなくてはなりません。逃れていないうちに悪魔サタンのその攻め立てにあって、何かされてもそれは文句はありません。私は逃れの町であるイエス様のもとに囲まれているべきなんです。そこから出てですね、のほほんと出歩いている中で、ね、復讐者に出会った場合は、悪魔サタンに出会った場合は、それに、ね、殺されても何の文句は言えません。ですから皆さんはこの私たちにとって逃れの町となってくださったこの主の働き人イエス様のもとに逃れ続けて、そして囲まれ続けるべきなんです。この、ね、定まった時があります。逃れの町にの中に逃れ続けて、でそれでその時期の大祭司が死んだらですね、その逃れの町から、に居続けなくてもいいようになり、自由の身となるんですけども、ですから私たちは この世が改まるその時まで、要するに皆さんが、ね、生きている間は、ね、死ぬまでずっとですね、皆さんはずっとイエス様という逃れの町に逃れ続けているわけなんです。そこから離れて、ね、あちらこちらと出歩いて、でたまたま復讐者にばったり出会ってしまった場合はもう、ね、弁解の余地はありません。ですから私はいつでも本当に罪を犯してしまうものです。知らずに罪を犯してしまうもの。でもイエス様という逃れの町に逃れるのであれば安全です。どうか皆さんはイエス様にとどまり続けて、かくまわれ続けて、そして、ね、これはもう死ぬまで皆さんそうですよ、イエス様のもとにかくまわれ続けるべきです。そして来たるべき世を、ね、無事に迎えてイエス様と共に永遠を生きることができるようになる皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは私たちのために取り出してくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で分かっていないのです。そうです、私たちは分かっていませんでした。イエス様をどんなに傷つけてきたか、神様をどんなに怒らせてきたか、しかし分かっていないのですと、あなたが取り出してくださったゆえに、私たちは誠の逃れの町であるイエス様に囲まれる権利が与えられました。だから断然私たちはイエス様の 身元で、その懐の地で囲まれるべきです。死ぬまでそうです。どうか生徒たち一人一人この幸いと恵みに預かって、イエス様の流された血潮の尊さ、あなたが開いてくださった逃れの町への道、主よ、どうかそれを尊くその権利をいただいて、あなたの身元に囲まれて歩む私たちでありますように。私たちは主よ、逃れの町はレビ人の町でした。主の働き人たちの町、私たちも主の働き人の中に混じって逃れ続けて、主の働きを、主の働き人がいただく食卓で食べて、主の働き人が集う集いで養われて、そうしてかくまれる私たちでありますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、逃れの町であられる主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。